いや、夏休みがね、明けましたね。こう全国の小中学校ではなく、F1 の夏休みが明けたなというね、週末にこれを収録しております、桐野都です。桐野都の F1 ログ、F1 ファンになる方法第102回目をお送りします。今日は2023年8月27日日曜日の朝8時半に収録してるんですけど、ね、オランダグランプリが始まったということで、結構なんていうんですかね、新鮮な気持ちで見られますね。1ヶ月ぐらい空いてるとね、やっぱこれぐらいの感覚の方が F1 いいんじゃないのかなっていう気がしますけど、これちょっと冒頭からいきなりニュースをご紹介というのもなんですけれども、こちらモータースポーツ .com で、マックス・フェルスタッペンが、こんな記事出てましたね。8月22日、フェルスタッペンますます過酷になる F1 の日程に疑問。F1 って続ける価値があるのだろうか、疑問に思うことがあるというですね。これ夏休みの間に出てた記事なんですけど、いや本当にね、通常のグランプリの日程が過酷すぎて、まあ、こんなことファンが言うのもおかしいかもしれないですけど、ね、だってね、ファンはたくさん見れた方が嬉しいとかいうふうに思われてるかもしれないから、こうファンがこんなこと言うのもなという気はするけど、まあ、でもむしろ言いたいですね。多すぎると。レースが。あと夏休みも短いかなっていう。見れて嬉しい気はありますけどね。でもなんかもうちょっと、なんかレア感増してもいいんじゃないのっていうような、気がするんですけど、どうなんですかね。最近見始めた人っていうのはもうなんかレース数がめちゃめちゃたくさんある。もう20戦ぐらいあるの当たり前だっていうような意識なら、ね、来年は24戦やる予定だということで、ちょっとね、まあそれは当たり前そんなもんだなと思うリスナーの方が多いのか、それとも、いや、5戦とかね、18戦とかね、なんかそれぐらいでいいんじゃないのっていう人の方が多いのか、本当にちょっとこう、投票してほしいぐらいですね。投票取りたいぐらい。なので皆さんからまたお便りいただきたいとは思いますけれども。まあ、そんな感じでマックス・フェルスタッペンは関係者の立場からね、ドライバーの立場からちょっともう多すぎると、レースがね。で、レース週末やってるだけじゃなくて、まあ、他の日にプロモーションもあるし、もちろんプラクティスもあるわけでね。本当に一年中ずっと F1 に関わっててっていうので連戦してるっていうのが、まあ、果たして本当にいいことなのかどうかみたいなことを、まあ、わざわざね、言ってくれたということで、まあ、この辺空気を読まずに発言できるフェルスタッペン強えなというところで、嬉しいところですけれども。なんかね、まあ、そんな感じで、まあ、夏休みが明けて、まあ、嬉しいなという気持ちもあるんですけど、まあもっとだからこのフレッシュな気持ち、このレースがあるぞっていうこのフレッシュな気持ちって実はもっとグランプリが減ったら日常でも味わえるのかなっていう、なんかね、そんな気づきもあった2023年の夏休み明けという感じです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。で、その夏休み明けのオランダグランプリ今進行中で、ちょっとその話もしとこうかなっていう感じなんですけど、皆さんどうですかね。中継見てないよっていう方も YouTube とかで、ダイジェスト見たりとか、まあ、そんな感じで、あとニュースを追ったりとか、まあ、そんな感じで夏休み明けは感じてるかなっていう感じがしますけど、僕もまさにですね、この夏休み明けはね、ダイジェストで始まりましたね。もうね、フリープラクティスはダイジェストでいいんじゃないかっていう、こう、バックグラウンドビデオとして、環境映像として、こう、流しとくというのには、こう、フリープラクティスとか、あとね、自転車のロードレースの中継とかね、5、6時間あるからね、そういうのをこうバックグラウンドビデオとして流しとくっていうのは非常にいいんだけど、まあ、とりあえずなんか何があったか知りたいなっていう時には、まあ、ダイジェスト便利だなということで、初めてですけどね、ダイジェストね、ダイジェストから見てみました。というかダイジェストしか見てないです。朝何時だ、土曜日か、土曜日の朝起きて、あ、そうだ、昨日やってたフリープラクティスダイジェストで見ようと思って寝床でね、ベッドで寝たままダイジェスト FP1 と FP2 見たんですけど、まあまあ結構的確にまとまってて、 F1 公式のダイジェストなんですけど、まあ、もちろん英語というところはありますけど、まあ、全然良かったんで、もし中継契約してないなっていう方もね、ダイジェストで見たらいいかなと思うんだけど、いや見てびっくりですね。ダニエル・リカルドが骨折してましたね。ちょっとびっくりしたんですけど、いやもうなんかなんだろうね、この巡り合わせ。で、まあ、リアム・ロソンがね、デビューということで、スーパーフォーミュラで応援してる方はね、もうこれはめっちゃ嬉しいというところだと思いますけど、 でもせっかくね、復帰したばっかりのダニーがね、こういうことになっちゃったっていうことで、びっくりの夏休み明けでしたが、まあそれでまず目が覚めましたね。ああ、夏明けたっていうのとね、目が覚めた、ね、夜が明けたっていうのとね、ベッドの中でね、おお、大変なことになったなと思って、ちょっとニュースを追っかけたりとか。まあそんな感じで金曜日。で、土曜日の予選があっての、今日ですね、今日日曜日の朝なんですけど、さっき寝床の中で、やっぱり予選を見ました。で、これが、ね、今日102回目で、皆さんこの F1 ログ、F1 ファンになる方法なんですけど、まあ、100回を超えまして、これ100回を超えて、こう毎回、この10のくらいまでですね、この100回目、前回101回目で1、カーナンバー1に関してのお便り、で、今回は102なんで2で、カーナンバー2に関するメッセージ、みたいな感じで、ちょっと呼び込みをしてるんですけど、今日まさに2で、ローガン・サージェントの日。いや、この番組、ローガン・サージェントの日なんですけど、予選 Q3 にサージェントが進出してましたね。ついにね。今までアルボンに、まあ、負け続けているというか、まあ、勝てるわけもないのかもしれないですけど、ルーキーでね。でもまあ、今回もアルボンめちゃめちゃ活躍してるんですけど、まあ、そのウィリアムズ勢の中で、ちょっとこうアルボンからは一歩引いてきたなっていうね、夏休みまでは。でもここで Q3 に進出できたということで、もうまさに今日このローガン・サージェント会は、いやもうこのサージェントの Q3 進出をお祝いと。ちょっとタイミング的に皆さんメッセージをね、出せないタイミングだったと思いますけど、まあこれね、もし来週この放送があれば皆さんもサージェントが Q3 出ましたねっていうメッセージがたくさん来たんだろうなと、まあ、僕は信じてますけど、まあ、残念ながら Q3 出るや否やクラッシュということで予選10位になっちゃいましたけど、まあサージェントも頑張ったなという、そんなね、2回目ですかね、102の2のカーナンバー2の、日だなというね、そんな気持ちのいい朝でした。はい。はい、というわけで、まあ若干長くなりましたけれども、この夏休みから今進行中のオランダグランプリまでですね、ざーっと、お話をしてみました。さて、まあ、ジングル挟んでですね、その後はまたいつも通り、のんびりこの夏休み中気になったニュースですかね、これをいくつかつまんでいきたいと思いますので、いつも通りのんびりお付き合いください。霧の都の F1 ログ、F1 ファンになる方法、102回目、よろしくお願いします。ローガン・サージェントね。ローガン・サージェントについて調べてみました、いろいろ。やっぱこう、興味を持たないとね。興味をっていうね。興味を持たないと、そうなんか、まあ、興味を持とうとしないとそもそも興味も持てないっていうですね。まあそういうところ人間ありますんで、やっぱちょっとサージェントについて今まで知らなかったなっていうことで、いろいろ調べてみたら、面白かったです。で、ちょっといくつかのポイントをお伝えしようかなと思います。皆さんも今日からローガン・サージェントのことが好きになるんじゃないかなっていうね、そんな気がしますが。まずですね、ちょっとびっくりしたのが、彼がアメリカ人ドライバーだったってことは、それ知ってました。それは知ってましたけど、知ってたんですけど、アメリカ人のドライバーだと、ローガン・サージェントはアメリカ人であると。まあ、それは知ってました。知ってましたけど、さすがに。なんだけど、アメリカ人なんだけど、今までのアメリカ人 F1 ドライバーとは全然違って、彼のキャリアっていうのは、このサージェントのキャリアは基本的にヨーロッパなんですよ。で、これが面白かったです。今までの、まあ、例えばですね、よく引き合いに出されてくるのが、今までのアメリカ人の F1 ドライバーというと、新しいところだとアレクサンダー・ロッシーですね。アレクサンダー・ロッシーなんかは、ですね、F1 的には、2012年から、まあ、テストドライバーをやってて、で最終的にはマノーですね。マノーで、まあ、決勝を、いくつか走ってるという感じなんですけど、もちろんですね、GP2 とかですね、そういうGP3、まあそういうフォーミュラルノーとかですね、ヨーロッパのレースでもステップアップはしてるんですけど、初期のキャリアはアメリカなんですよね。数年間はアメリカで、フォーミュラ BMW アメリカズとかですね、なんかこうアメリカのシリーズでキャリアを積んで、そして、まあ、いわゆるヨーロッパのレースっていうところに出てきてっていうですね、まあ、そんなキャリアを 積んでったのがアレクサンダー・ロッシですね。でその前だとスコット・スピードですかね。スコット・スピードもなんか懐かしい感じがしますけど、スコット・スピードもやっぱり、最初初期のキャリアっていうのはやっぱアメリカのレースなんですよね。アメリカで、フォーミュラ・ラッセル、バービー・ダッジ・ナショナルと同じくフォーミュラ・マツダシリーズとかですね、まあいろいろそういう感じで、まあ、ウィキペディア情報ではありますけれども、で、そこから、イギリスに移して、まあ、ヨーロッパに移って、まあ、キャリアを積んで F1 にというですね、まあ、そんなような感じの、まあ、やっぱアメリカのドライバーだし、アメリカでまず初期のキャリアがあって、でフォーミュラカーでですね、そしてヨーロッパにという感じなんですけど、ローガン・サージェントはもういきなりもうカートを終えたらもうヨーロッパっていう、もうフォーミュラカーに関してはもうずっとヨーロッパっていうことで、まあなんていうのかな、もうあらかじめといったらなんですけど、もう最初からこうアメリカで活躍するドライバーになるんじゃなくて、ヨーロッパで活躍するドライバーになるっていう、なんかそういうビジョンがあったんですかね。なんかね、こうアメリカのイメージってなんかアメリカの中だけで十分こうモータースポーツのこう文化とこうある意味こう業界があるから、アメリカの中だけでこう安定してやっていけるというか、なんかそんなようなキャリアもあるんで、アメリカの中のレースで、まあ、ある程度やって、そこでこうアメリカでやるかヨーロッパでやるかを選ぶみたいな、まあ、そんなような感じのあるのかなと思ったんですけど、このサージェントはいきなりヨーロッパでやってるっていうところがまず一つ目の面白ポイントです僕のね。まあ、この辺はアジアのドライバーにも似てるかもしれませんね。チョーグワンユーとか角田も、まあ、やっぱり、こう、ローカルでキャリアを積むというよりは、もういきなりヨーロッパでキャリアを積んで、まあ、そのまま F1 にっていう。まあ、そういうのが、ま、アメリカのドライバーですけども、まあ、そういうキャリアを積んできたっていうのがローガン・サージェントなんだなっていう。まあ、これが一つ目の面白ポイント。あ、ちなみに面白ポイント3つありますんで。これ一つ目。面白くないですか？なんかね、だから、いわゆる、だからアメリカ人っていう感じじゃあんまないのかもしれないですね。本人もなんかヨーロッパで育ったみたいな、レース的にはね。もしかしたらそういう感じなのかなっていう。このチョーク・ワンユーなんかもね、なんかすごい洗練された、柴田さんかなんか言ってましたけど、解説で。彼は本当話してみるとヨーロッパ人みたいな感じだと。中国人っていう感じはしないと。なんかね、そんなようなこと言ってましたけど。まあ、もしかしたらサージェントもそういうノリなのかなっていうところで、まあ、ちょっと、ある意味 F1 に適合したアメリカ人というね、感じで、まあ、面白いなと思いました。これ一つ目です。で、二つ目なんですけど、これはいろいろな記事にも書いてあるんですけど、おじさんが大富豪っていう、おじさんが超金持ちっていう、これも面白いなっていう、感じで、ですね、まあ、兄弟みんなドライバー、レーシングドライバーみたいなんですけど、おじさんが、ローガン・サージェントのおじさんが、ハリー・サージェント3世っていうですね、このおじさんがこのサージェント一族では一番有名で、このハリー・サージェント3世という人は、元海兵隊ですね、アメリカの海兵隊の将校上がりで、将校、ね、海兵隊の将校上がりで、航空会社、石油精製所、石油の取引、アスファルト運輸送事業などなどですね、まあなんかそういうインフラ関係というか乗り物関係で、巨万の富を築いた大富豪だと、いうことで、特に、海運会社ですね、サージェントマリンという運送会社、海のね運送会社、これを引き継いで事業を拡大させて、軍需産業、特にイラク戦争では莫大な富を築いたというですね、まあそんな感じで、ドナルド・トランプ元大統領の支援でちょっとこう悪名を轟かせるというかですね、ちょっと工作をしてしまったとかですね、いろんなことが、まあ、あってで、まあ、あと軍需産業とのつながりがあるので、まあ、その辺の契約で癒着があったんじゃないかとか、まあ、いろいろなこともあって、まあ、有名な人、まあ、これがこのハリー・サージェント3世というおじさんだということだそうです。これ面白ポイント2つ目でした。で、このサージェント3世ですね、ハリー・サージェント3世というおじさん と、このじゃあローガン・サージェントとか、まあ、この資本関係というか、まあ、支援関係、資金の出どころどこなのみたいなことまではちょっと今回は掴んでないで分かんないということにしときますけれども、まあでもやっぱり、うん、資金的な裏付けっていうところはこのサージェント一族としては、まあ、あるんだなというのが、まあ、2つ目ですね。まあ面白いなと。で、三つ目なんですけど、まあこれはもしかしたら皆さんちょっとサージェントのこと好きになるかもしれないんですけど、彼の趣味が釣りっていう。この釣りが趣味っていう。これが、さらっとですね、なんかウィキペディアとかには、なんか趣味は釣りであるみたいなことが書いてあったんだけど、まあ、言ってもね、趣味が釣りだったってね、そんな、まあ、どの程度、好きなんだろうみたいな感じで、ちょっとわかんなかったから、英語でですね、いろいろ彼のフィッシングヒストリーについていろいろ調べてみたんですけど、例えばですね、ローガン・サージェントフィッシングみたいな感じで、それこそ Google で一発調べるだけでも、彼が巨大な獲物をですね、自分の身長ぐらいある魚を、こう釣り上げている写真がドカドカ出てくるんですよ。何なんだろうと思って。で、これほとんどデイリーメールとか、これイギリスの大衆紙ですけど、まあ、デイリーメールとか、あとツイッター、X ですね、自身のアカウントなんですかね。もうなんか釣りの規模が違う。なんか僕の考える釣りっていうのは、もっとこう、渓流でイワナ釣るとか、フライフィッシングで川で淡水魚釣るとか、なんかそういうね、日本的な意識の釣りの趣味釣りですっていうとね、あとはこう何港の埠頭でさ、こう日がない一日ね、こうなんか魚釣るとかさ、なんかそういう釣りをイメージしたんだけど、なんかもっとこうなんか海にこうボートで出てってこう巨大な獲物を釣るっていう、そういう釣りが趣味っていう。これぜひ皆さんローガン・サージェントのこの釣りいろいろ見てみてください。ほんとでかいの釣ってんなみたいな感じで。まあ、このあたりね、彼の、まあ、ある意味プライベートなのかもしれませんし、まあ、さっきね、おじさんがね、ハリー・サージェント3世が、まあ、海運事業で大成功してみたいな話もあったんで、まあ、もしかしたらこう、海っていうものもね、彼にとってはすごい近い場所なのかなとかね、いろいろこう、想像が広がりました。という、まあ、これぐらいのね、情報を集めてみたら、すごいなんか、サージェントのことが身近に感じられるようになりました。まあ、サージェントですね、調べてみまして、今日、102回目、カーナンバー2、サージェントの日ということで、残念ながらですね、サージェントについてのお便りいただけなかったんですけど、私代表しまして、サージェントについて、皆さんが興味を持てるかなというところで3点紹介してみました。まず1つ目は、アメリカ人ドライバーではあるけれども、フォーミュラカーのキャリアはヨーロッパで全て積み上げているという、まあ、ある意味ヨーロッパ育ちのドライバーであるということ。で、2つ目は、彼のおじさんが大富豪であるということ。で、3つ目は、趣味が釣りっていうね、こんな感じで。面白いですね、ローガン・サージェント。ぜひ、予選10番手からスタートということで、オランダグランプリどうなるか分かりませんけれども、ぜひ、ポイント取ってほしいなと思います。ちなみになんですけど、ウィリアムズの2人ですね、このアルボンとサージェントというのは、現在、ドライバー、F1 ドライバー20人いる中で、この2人だけは、ペイドライバーだというふうに言われています。つまり、資金を持ち込んで、シートを獲得しているドライバー、これが今の F1 ドライバー20人の中に2人しかいないと、その2人がたまたまウィリアムズの2人で、アルボンとサージェントだというふうに言われていますけれども、まあこの2人がね、大活躍しているというのであれば、まあ、それはそれで素晴らしいことですし、面白いなと思いました。はい、ということでローガン・サージェントについてお話ししてみました。さてさて、夏休み中になんかやたら盛り上がってたというか、まあ、ネタがれだからというわけじゃないんですけど、なんか妙なニュースがあって、まあ、マッサですね、フェリペ・マッサ、元 F1 ドライバーのフェリペ・マッサが、F1 を訴えるっていうですね、まあ、そんな記事が一連出てまして、まあ、これ一体何が起きてんだろうなということで、僕もよくわからないので、ちょっと整理するっていう意味で、ニュースいくつかご紹介したいと思います。 フェリペ・マッサーというのはもともとですね、最終的にはフェラーリでチャンピオンを取るか取らないかっていうことがあったっていうですね、それが2008年のシーズンなんですかね。で、この時、ルイス・ハミルトンが、最初のワールドチャンピオンを取ってるんですけど、まあ、これに1ポイント差で負けたのがマッサーなんですね。で、この2008年なんですけど、途中のシンガポールグランプリで、まあ、結構大きな事件があって、まあ、これ意図的に順位を操作されるというですね、そんな事件がありまして、これをクラッシュゲートというんですが、ルノーですね、当時ありましたルノーのチームの、エースドライバーだったフェルナンド・アロンソまだいますけど、フェルナンド・アロンソを勝たせるためにチームが、もう一人のドライバーだったネルソン・ピケ・ジュニアに意図的にクラッシュさせたと。で、セーフティーカーを出動させてアロンソを優勝させるというですね、まあ、そういう一連のこう意図的に、ね、チームメイトをクラッシュさせて、で、まあ、全体的な順位を操作するっていうですね、まあ、そういう事件があって、これをクラッシュゲートというふうに言います。で、この2008年にはそういうことがあって、このクラッシュゲートがあったシンガポールグランプリのリザルトでマッサはまあ、かなりポイントを失ったと、結果としてね。だから最後、最終戦でチャンピオンを取れなかったんだという、まあ大体平たく言うとそんな感じです。はい。でもまあそれね、もう2008年なんで15年とか前の話なんで、2008僕がポッドキャストを始めた年ですか、もしかしてですか。ですかね。ちょっと偶然の一致。そうかって感じですけど。じゃあ僕のあれだね、昔のポッドキャスト聞いてた人は、これクラッシュゲートの話とかをすごい僕が危機として解説してたりするのかもしれないですけどね。まあまあそんなこともあるかもしれないですけど、まあそれぐらい昔の話ですよね。で、これがなぜ今出てきたかってことなんですけど、ちょっとニュース追いかけてみましょう。まず今年になってからですね、この話題がちらちら出るようになってきたんですよね。これが2023年4月5日、motorsports.com です。幻の F1 王者マッサ、クラッシュゲートの隠蔽をめぐり法的手段を模索。15年前の正義を果たさなければ。という記事がありまして、これがですね、4月ですね、今年の春。出てきたんですけど、なぜこれが今出てきたかというと、当時この F1 の商業面のリーダーだったバーニー・エクレストン、今はこれがドメニカリですね、今はステファノ・ドメニカリのポジションですけど、これがまあバーニー・エクレストンという人で、このバーニー・エクレストンが、このクラッシュゲートっていうね、この不正に順位を操作したということを、知ってたと、バーニーがね、バーニー・エクレストンが知ってたと。ただ F1 全体のことを考えてそれを隠したっていうようなことをインタビューで最近ですね述べたと。で、それを聞いてマッサは、まあ、あるいはマッサの周辺の人たちは、知ってたんならね、こう、もっと早くそれを明らかにすれば、レースのリザルトも変わったんじゃないのかと。まあ、つまり、シンガポールグランプリ全体がなかったことにね、こう無効っていうことになってれば、全体としてのポイントとしては、マッサが、まあ、チャンピオンになっていたということで、なんていうんですかね、そういう結論に至ったんですね。はい。で、これは訴えるぞということが春に動きがあって、で、この8月に実際に公式の書類が送られたみたいですね。2023年8月18日、マッサが2008年のタイトル喪失について F1 と FIA に対し損害賠償請求へ、クラッシュゲートを隠蔽したという主張と。ということで、これが夏ですね、夏休みの間にあったことで、8月18日、元 F1 ドライバーのフェリペ・マッサが F1 と FIA の当時の対応によって2008年の F1 タイトルを逃したという主張のもとで、両者に賠償請求を行うことを決めたと。 で、その手続きを開始した。で、宛先はドメニッカリと、ビン・スレイエム、FIA の会長ですね。で、8月15日に送付。で、これが2週間以内に満足する回答がなかった場合は法的手続きに入る。まあ、つまり訴訟、裁判に入るということですね。で、8月15日に送ったということですから、まだ、まあ、そろそろ2週間ですかね。14日が経とうかなと。来週半ばには、経ちますので、そこで、まあ、訴訟プロセスが始まるかどうかが決まるのかもしれないんですけど、まあ、今、そういう段階だと。でですね、こちらですね、これは BBC スポーツ、英語の記事ですけど、2023年8月22日ですね、まあ、こんな動きを受けて、こちらでは F1 クラッシュゲート、フレデリック・バッサー says it would be strange to change2008 title result と。フレデリック・バスール、フェラーリの代表の、バスールが、2008年のこの王者を今から変更するということは奇妙だと、おかしいっていうですね、まあ、そんなような発言をまあしてて、ただ読んだ限り金銭的な保証を要求しているだけだというふうにも読めまして、バスールが言うみたいにチャンピオンをよこせということまではマッサ側は言ってってないような感じはするんですよね。まあ、もちろんこの請求前通知書っていうのをちゃんと読まなきゃいけないのかもしれないんですけど、まあ、あくまでもこの記事の中では数千万ユーロに上る経済的損失を被ったという主張がされているということで、まあ、果たしてこのチャンピオンシップの行方まで変えろと書いてあるかどうかはわからないんですけど、まあ、あくまでも金額ですね。金銭的な保証みたいなのと、まあ、あとはやっぱ名誉の回復ですかね。みたいなものをまあ求めているのかなというようなところなんですけど。ということが起きてると。でですね、まあ、ややこしいのが、まあ、この件ですね。この、一連の、このマッサー激おこのですね、この一件が起きたのは、バーニー・エクレストンのインタビューが元ネタなわけですよ。バーニーが隠してたっていうのが元ネタなんですけど、このオートスポーツウェブの下の方にですね、書いてあるんですけど、改めてですね、バーニー・エクレストンに取材したと、ロイターが電話でコメントを求めたところ、記憶にないと。バーニーは自分がその街頭のインタビューに行ったこととか、あとインタビューに応じたことについてすら記憶にないと、正直言ってこのことについては何も覚えていないと。確かにインタビューに応じたというそのような覚えもないというふうにですね、バーニー・エクレストンは述べたということで、いやー、ややこしくなってきましたねというもう本当にこの訴訟はもうバーニーの一言で始まったと言っても過言ではないんですけど、そのバーニーが何にも言ってないと、そんなことを言った覚えもないと言い始めてますので、これは一体どうなっていくのでしょうかということが、まあ、今起きてるよということでした。はい、まあ、2008年のねことがね今蒸し返されてるのは、まあ、今年になってのバーニーのインタビューが原因だということなんですけど、いや2008年、本当に僕が多分 F1 のポッドキャストを始めた年だと思います。15年前、いやそんな時期の話がまた今ここで盛り上がってくるとはっていうところもあり、まあ、F1 を昔から見ている人からすれば、まあ、今更みたいなところもあるし、 F1 の多分なんですけど、このレースの偶然性とかですね、成り行きみたいなものはそんなレールに乗っかって元に戻るなんてことはないので、うん、仮にね、当時ね、このシンガポールグランプリの結果がなかったことにされたとすれば、その後の展開はまた違っただろうから、こう、うん、マッサが言うような感じには事態は推移しなかったんだろうなとか、まあ、いろいろ思うところはあるんでしょうけれども、まあ一体この件がどうなるかということは、また追いかけていきたいと思います。というわけで、最新のニュースとしては2023年8月18日、マッサが2008年のタイトル喪失について F1 と FIA に対し損害賠償請求へというニュース、若干前後関係を整理してみました。 はい、お便り紹介していきたいと思います。この番組宛てのお便りは Google フォームで受け付けております。他マシュマロ、霧の宛てのマシュマロですね、マシュマロであるとか E メールであるとか、あとはマストドンですね、マストドンでシャープ F1 ログ、同じく X でもシャープ F1 ログでつぶやいていただければ、まあ、どっかで僕が見つけることができるかなと。そんな感じで皆さんからいろんな形でお便りメッセージをお待ちしております。で、今回もいろいろ Google フォームやら、あとマストドンやら Twitter やらですね、いろんなところでつぶやいていただいたものを、いただいたメッセージ順番に紹介していきたいと思います。ではまずは Google フォームです。こちら東京都にお住まいの滝さんです。いつもありがとうございます。暑いですね。倒れそうです。暑いっすね。倒れる前にカーナンバー2といえばやはりベルガー様ではないでしょうか。あの人とうまく付き合えた、あの人ダメでもちゃんとポイントは取ってくる、目立たないようでしっかり目立つ、そんなゲルハルト・ベルガーさんが大好きでしたねと。夏休み明けの配信も楽しみにしております。暑さしのぎながらレース再開を待ちたいと思います。ということで、東京都にお住まいの滝さん、どうもありがとうございました。そうか、カーナンバー2っていうと、まあ、現役だとローガン・サージェントなんですけど、今までの F1 を振り返るとカーナンバー2っていうのはチャンピオン、カーナンバー1のチームメイトがつけてることが多いんですね。つけてるんですね、基本的に。そっか、だからカーナンバー2っていうのはいわゆるなんていうの、セカンドドライバーというかね、カーナンバー2っていう、そういうイメージになってくるんですね。なるほどね。ベルガーということはあれですね、アイルドン・セラのチームメイトということでの、まあ、ゲルハルト・ベルガーということですよね。はい、ありがとうございます。その辺はね、子さんの方なかなかいろいろ思うところがあるんじゃないかなというカーナンバー2ですね。ありがとうございます。そしてこちらは、マストドンでいただきましたハシームさんです。いつもありがとうございます。あ、これあれですね、前回クイズをいただきましたよね。前回101回目でご紹介しましたけど、前回ですね、ルイス・ハミルトンがカーナンバー1番で走ったシーズンは何シーズンあるでしょうかというですね、答えのないクイズをいただきましたけど、それの答え合わせですね。ありがとうございます。キリノ先生のクエスチョンへの反応が私が期待した通り100点満点だったので本当にありがとうございます。ありがとうございます。ハミルトンがカーナンバー1で走ったシーズン、エントリーベースだと2008年シーズンにチャンピオンを獲得した翌年、2009年シーズンにマクラーレンでカーナンバー1でエントリーしてシーズンを通して出走しています。当時はまだドライバー固定ナンバー制ではなかったことから、そのままの流れでつけたのでしょうと。ああ、そうか、まさにこうさっき話題に出たクラッシュゲートですね。2008年にマッサがチャンピオンを取り損ねたと言われているところで、チャンピオンを取ったのがルイス・ハミルトンでしたけれども、その時は彼はカーナンバー1をつけてるんだ。あ、そうなんだ。え、じゃあこれ何？クラッシュゲートのこの裁判の行く末で、もしやですよ、ないとは思いますけど、チャンピオンがマッサに移るとかなると、このクイズの答えも変わってくる？なるほど。彼は後にダサいと言っていても、初めてのチャンピオンになった翌年にはおそらくそのマシンを見て一度はうっとりしただろうねと。まあそうですね、この事実を私も忘れていたので、いい問題になりそうだと思ってクイズを出題してみましたと。なるほどね。うんちく的回答だと、キリノ先生が答えてくれたようにフリープラクティスで2回走っているので、1年丸ごとつけた2009年とフリープラクティスでつけた2年ですね。答えは3シーズンということになるんでしょうねと。なるほどね。これ難しいクイズじゃない？クイズ難しすぎません？これ皆さん分かったんですかね？普通に、あ、だから普通に考えてっていうか、普通に知ってれば2009年の1年ですで答えるんだ。だからね。なんだ。だけど、知ってる人は僕の出したようなフリープラクティスでなんか走ってるみたいなことを出してきたりするわけだ。なるほどね。なんかちょっと裏口から入っちゃいましたね、答えにね。でもまあありがとうございます。で、引き続きまだありますね。ハミルトンがカーナンバー1で走っ ったシーズンのカーナンバー2は F1 キャリアの後スーパー GT や日本のラリー選手権への参戦、ラリージャパンへのスポット参戦をして日本人にもおなじみヘイキ・コパライネンでした。おお、そうか。カーナンバー2の話題にもつながってお後がよろしいようで、ということでシャープ F1 ログいただきました。マストドンでハシームさん、どうもありがとうございました。なるほどね、ヘイキ・コパライネン、コパライネンね、なるほどね、ラリージャパンで見たかな。カーナンバー2だったということでいいんじゃないでしょうか。ありがとうございます。結構集まりましたね、カーナンバーにね。てっきりローガン・サージェントでみんな攻めてくるかなと思ったら、ゲルハルト・ベルガーとかですね、ヘイキ・コバライネンとかですね、そういう方向で皆さん来ましたね。なるほどね、ありがとうございます。それにしてもマストドンってめちゃめちゃ文字数入るんですね、これね。なんかすごい充実したお便り普通にいただけてありがとうございます。皆さんもぜひマストドンご利用ください。そして、さらっとしたお便りもマストドンでいただいております。こちらダイクさんですね、初めてかな、ありがとうございます。ニコラス・ラティフィがレーシング人生を終えていることを知らなかった、びっくり、という、ありがとうございます。らしいですよ。ダイクさん、ありがとうございます。そしてこちらもマストドンで、深夜 S さんです。キリノさん102回目ですね。そうですね。というわけでカーナンバー2といえば、私はベッテルチャンピオン時代のマーク・ウェバーですね。ああそうか、マーク・ウェバーも2か。ウェバーファンには怒られますが、個人的には万年ナンバー2、永遠のセカンドドライバーというあまり花のない印象でした。シャープ F1 ログということでありがとうございます。ウェバーも加わりましたね。ベルガー、コバライネン、ウェバーという、そんな感じでカーナンバーに集まりました。意外と面白いな、カーナンバーメッセージ。そっか、皆さん記憶に残っているナンバー2ってのは違うんですね。なんか僕はもう本当にもう今サージェントを心に刻みましたけど、まあ、みんな自分の心の中にナンバー2がいるんですね。はい。ちなみにマーク・ウェバーは今マクラーレンで活躍しているピアストリの、マネージャーということで、まあ、ドライバーとしてはナンバー2という意識がね、ファンにはあるかもしれませんけど、マネージャーとしてはやり手ですね。なんかね、すごいうまくいってますよね。マクラーレンを選んでどうなるのかなと思いましたけど、まあうまく当たってるということで、これウェバーマネージャーとして第一級の可能性あるんじゃないでしょうか。はい。深夜 S さん、どうもありがとうございました。そして久しぶりに X ですね、ツイッターの方も拾ってみましょう。こちらタクトさんです、ありがとうございます。先日は鈴鹿でね、島の鈴鹿ロードレースご一緒させていただきましてありがとうございました。はい。タクトさん、最後の最後にフラグ、シャープ F1 ログということで、フラグが立ってんの？ニュースご紹介いただきました。フォーミュラワンデータの記事ですね。デフリース、レッドブルから F1 メキシコグランプリ出走の可能性が浮上という、2023年8月20日の記事を、ご紹介いただきましたけれども、これがですね、まあ、契約解除というかシートを失ったデフリースなんですけれども、レッドブルとの契約は残っていると、どうもそういうことみたいで、もしも何かあればですね、メキシコでデフリースが F1 をドライブする可能性があるんじゃないのかというですね、まあそんなようなことが憶測ですけれども書かれている記事です。でこのタクトさんが言っている最後の最後のところというのは、報道によるとデフリースはアルファタウリでのレギュラードライバーの職を失ったものの、鋼鉄に関して契約が解除されたわけではなく、2023年末までのレッドブルとの契約は今も有効であるというっていう、これがフラグってことか。契約があるぞって言ってるっていうことで、まあ、多分もうダメなんだろうなと、まあ、多分そういうことなんでしょうね。はい、はい、タクトさん、どうもありがとうございます。そしてこちらもツイッターで、X でですね、拾いたいと思います。いつもお世話になっております DNF さんです、ありがとうございます。少し前の F1 ログ墓場コーナーで墓場コーナーね墓場コーナーで、取り上げられていた、F1 財務規則違反を疑われるチームが3つあると聞き、俺の出番かとそわそわしている。いや、出番じゃないですか、これ DNF さんのね。これ本当にどうなってくるのか。夏明けてもまだ出てませんね。 ちなみにカーナンバー2といえば当然ニューガーデンが世界最高に決まっているのだが F1 ではないので口をつぐまざるを得ないということで、はい、ニューガーデンでありがとうございます。そうね、まあね、こう財務規則違反ね、これどうなるんでしょうね、また盛り上がるんですかね。で、リエンさん続くポストでちょっと整理していただいてますね。もし本当に財務規則違反が出たら2021年レッドブルが基準だろうから当時の事実を簡単に押さえておくと、費用超過は額面で 1.6%、 ただし実質 0.37% の超過だったと、まあ本当にわずかだったと。でチームは違反を認めて ABA ですね、その契約を結んだと。で上記の旨ですね、制裁は罰金700万ドルと風洞制限 10% というのが課されましたよというのがまあ事実ですね。今年の去年の財務規則違反の前例ということで、まあ、もし今年何チームか違反が出るならどれぐらいのものになるのかなというまあ叩き台として整理していただきました。ありがとうございます。はい、まあ、いずれ出番が来るんじゃないでしょうか。 DNF さんもね、ありがとうございます。というわけでですね、この X も合わせますとカーナンバー2が結構揃いましたね。カーナンバー2、キリノからはサージェントを押しましたけれども、皆さんゲルハルト・ベルガーから、コバライネン、そしてウェバー、ニューガーデンということで、カーナンバー2、102回目にふさわしいカーナンバー2がたくさん揃ったのではないかと思います。皆さんメッセージお便りありがとうございました。そして、次回ですね、 F1 ログ103回目は3ということでカーナンバー3ですね。カーナンバー3といえばダニエル・リカルドじゃないんですか。今ねラニエル・リカルドが、マクラーレンでも3をつけていましたし、トロロッソ復帰後も3をつけてますね。これはマックス・フェルスタッペンが本当は3をつけたかったけど、リカルドが3を使ってたから33にしたっていうですね、そんなようなエピソードもあったと思いますので、そのリカルド3番を先に取ってたリカルド3ですね。もちろんリカルドだけに限らずカーナンバー3ですね、歴代のカーナンバー3に関するメッセージお便りお待ちしております。まあ、特にリカルドは今回左手ですか、骨折ということで、まあ、この後どうなるのかなっていうところもありますので、ぜひ皆さんからのリカルド応援のメッセージ、Google フォーム、あるいはマシュマロ、マストドン、X、いろんなところからですね、この番組宛てにお送りください。ソーシャルメディアマストドンと X ではシャープ F1 ログをつけていただくということでよろしくお願いいたします。はい、というわけで今回も何一つ盛り上がることなくチェッカーを迎えました。キリノミヤコの F1 ログ F1 ファンになる方法第102回目お送りしました。いやー、なんかね、夏明けてね、もうね、鈴鹿ですよ。もう、1ヶ月後にはもう、日本グランプリでしょ?多分。ですよね。で、ちょっとさっき、日本グランプリのタイムテーブル見てたんですけど、まあ、まだ何もイベントとか出てないんですけど、まあ、大体僕は土日行けるかなと、まあ、土日ですね、土日鈴鹿に行けるなと思ってますんで、今年もやりますか。またね、個人的に待ち合わせてインタビュー企画鈴鹿でインタビューやりますか。またで、またそこの収録は余すところなくこちら F1 ログに流れるという、皆さんが F1 ログにですね、出演できるというですね、まあそんな、出演できるっていうほどのプレミアムはね、ないですけど、まあ、なんか出演していただけるですね、嬉しい、こっちがね、っていうのがありますけど、まあ土日でアポ取りますか。またメールでいいですか?じゃあ、またメールで、どこら辺ですかね、フリー、まあ僕暇なんでね、一人で、今年はね、一人で、どこだ ?E ですね。ABCDE。E 席に一人で座ってて暇なんで、もう呼び出していただければ、もういつでも行きますよ。別にフリー走行中だろうと、決勝中だろうと行きますよ。逆バンクオアシスに呼んでいただければ、その E 席の下のね、逆バンクのオアシスで、 去年もやりましたけど、逆版コアシスでインタビュー会やりませんかね。まあ、時間的にはどうですかね。土曜日だったら予選の前ですか。予選の前とか、予選の前というか、まあ、予選の前といっても、だいぶ時間ありますね。フリー走行、まあ、フリー走行なんか僕、ろくに見ないんで。まあ皆さん見るでしょうけど、まあ、一応フリー走行12時半まで、で予選が15時からなんで、その後その前ですね、その前に2時間半ぐらいありますから、まあ、その間の時間とか、日曜日だったら、まあ、結構早めに行くとは思うんですけど、決勝は2時からなんで、まあ、その前ですね、あのお昼ぐらいから、まあ、全然いいですよね。なので、まあ、時間は結構自由になるんで逆に困っちゃうんですけど、あのもしこの土日で、どっかの時間帯でですね、あの逆バンクオアシスまで来ていただけるという方ですね、ぜひインタビューさせてくださいっていう感じで、また呼び込みしておきたいと思います。ちょっとあのとりあえずもうあと1ヶ月しかないっていうところでちょっと焦りを感じましたので早めに案内してみましたが、またちょっと詰めていきたいと思いますけど、まあなんかバーッとみんながね集まるというよりは、まあぼちぼち、お話を聞くみたいな感じで、まあだいたい10分とかでしたよね、前もね。話を聞くといってもね、まあ、10分とか15分ぐらいな感じでしたので、また何組かできるだけたくさんの方にインタビューできたらいいなと思いますので、ぜひ、F1 ログリスナーの皆さん一声かけていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、そんな感じでしょうか。じゃああれだ、F1 の、スケジュールを確認しとかなきゃいけないんだ。じゃあちょっと今スケジュールを出しましょうかね。formula1.com。とはいえですね、あと1ヶ月で鈴鹿という割にはですよ、まだあと3戦ぐらいあるの？シンガポール、イタリア、シンガポール、日本とあるんですよね。だから、まあ、どれだけ過密スケジュールなんだろうっていう感じですけど、ちょっと見てみましょう。今オランダグランプリが進行中ですね。そして来週イタリアグランプリ、来週モンツァ、そして1週間空けて9月17日がシンガポール、鈴鹿の前の週ですね。で連戦で24日がジャパンということですね、鈴鹿ということで。なんか慌ただしいですけどね、そんな感じで進んでいくようです。まあ、またじゃあ日本グランプリでお会いできるかどうかはわからないですけどみたいな感じでもいいので、ちょっとメッセージいただければなと思います。まあこれは Google フォームでも、まあ、マストドンでも何でもいいんですけれども、まあ、Google フォームがいいのかな。メールアドレス書いていただければまた連絡も取れますしね、ぜひ一言よろしくお願いいたします。それとは別に来週じゃないや、次回の F1 ログは103回目でカーナンバー3に関してということで、カーナンバー3に関する皆さんの思い出メッセージ一言だけでも構いませんので、ぜひいただければと思います。というわけで今回も霧の都がお送りしました。霧の都の F1 ログ、 F1 ファンになる方法、また次回お会いしましょう。
Q さん、大変大変。
何が？どう大変？
まあ大変。
中身を。
何が？中身を。オランダグランプリの予選で、角田裕樹がハミルトンを妨害したっていうことで、サングリッド降格ペナルティを受けたんですけど、
はいはいはい、
スチュワードが、はい、デレック・ワーウィックだ、またワーウィックだ、ワーウィックだって盛り上がってるらしいですよ、日本の F1 ファンは。
そんなに何、デレックワーウィックは日本で人気なの？
逆でしょ、どう考えても今の文脈で。
あ、そっか。
いや、なんかすごい嫌われてるみたいで、なんかこう特に角田に対して一貫性のない裁定をすると。
その一貫性のない裁定っていうのは、はい、あれでしょ、はい、そうそう、俺たちの気に入らない裁定をするっていう意味でしょ。
まあ、まあそういう意味かなとも思いますけど、ウィキペディアが、日本語のウィキペディアが荒れてて、もうなんかワーウィックの項目はもう悪口全開っていう感じなんで、ちょっと Q さんも後で見てみてください。
今見るよ、見る見る。うわ、すごいね。最初の段落に人種差別主義者とか書いてあるね。
すごくないっすか。
これはひどいよね。だから、
はい、
これ、英語で書けよってことだよね。
そっち？
ウィキペディアの英語の記事に書けよ、お前らっていう。
そっち？
ね、悪口はより大きな声で、
は
はい、ね、書けるもんなら書いてみろと、はい、じゃなかったら日本語だけちょこちょこ書くのはやめろよ、かっこ悪いからって感じがするけどね。
まさかそういう方向で言われると思いませんでしたけど。
そういうことでしょ、かっこ悪い。
確かに
かっこ悪いぞお前ら